皆様おはようございます。牧師の万代です。今日は私たち一人一人が本当に神様の恵みを忘れず、信仰の祝福から離れない、その神の恵みを絶対に忘れない、その信仰の秘訣ということを学んでまいりたいと思います。
申命記6章10節から25節。あなたの神、主はあなたの父祖、アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てたのではない大きくて素晴らしい町々、あなたが満たしたのではないあらゆる良いもので満ちた家々、あなたが掘ったのではない掘り井戸、あなたが植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与えてくださる。それであなたは食べて満ち足りるとき、気をつけてエジプトの地、奴隷の家からあなたを導き出された主を忘れないようにしなさい。
今日皆様に開いていただいたこの申命記の6章の箇所、その直前には6章の4節、有名な聞きなさいイスラエル、シェマイスラエル、この語られる、まあ、律法の中心の中の中心としての箇所が出てきます。主は私の神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。神の民イスラエルにとっては決して忘れることのできない重要な聖書の箇所となります。それに引き続いて今日開いていただいた箇所なのですが、特に私は今日皆様と12節の言葉にまず注目してみたいと思います。この申命記の6章12節、このようにあります。あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。主なる神様を信じる、そしてこのただ一人の誠の神様にお仕えして生きていく、その中でこの律法ははっきりと、神様はこのモーセの言葉を通して私に語りかけられました。私は主を恐れて、本当に主を仕える中で、あなた自身がどんなところから救われてきたかを絶対に忘れてはならない。イスラエル人たちよ、あなたをエジプトの地、奴隷の地から連れ出された主なる神を決して忘れてはならない。そのことがあなたの基本であり、あなたの信仰の土台なのだ。愛する皆さん、私の信仰っていうのは単なる知識や、私の洞察力や、私の哲学的な、その内省的な思考が信仰を深めたり強めたりするのではありません。私の信仰は単なる内面的な、そういう観念的なものではなくて、経験的なものでなければなりませんし、一言で言えば私の人生に根付いたものであり続けるべきです。あなたの信仰は単なる哲学的なその探索の中で与えられたものではないはずです。あなたがどのような状況で神様と出会ったか、どのように神様にその救いを求め、神が答えられ、そして神様があなたを導かれたか、そのあなたの経験やあなたの人生に起こった、決して否定することのできない事実を忘れないでいてほしいと思います。私、日本人のことわざの中には、例えば信仰生活に関わるものですが、として、例えばこういうことわざがあります。溺れる者は藁をもつかむとか。そうすると、例えば、信心、その神仏を当てにするなんていうのは、溺れそうになったから、藁にも等しきものに手を出してしまって、それにすがってるに、等しいなんて考える人もいる。あるいは困った時の神頼みなんていうことがありますし、そして、 その困った時の神頼み的な、自分の人生が辛いから、病気だから、お金がないから、困っているから、苦しいから、助けてほしかった。助けられたとしましょう。でも今度助かった後で、喉元過ぎれば、暑さを忘れる。自分の困難が過ぎ去ってしまうと、助けられたはずの神様に対する信仰心さえなくなってしまう。確かに、私たち日本人が古来伝統的に持ってきた信仰、宗教っていうのは本当に儚い、揺るぎやすいものです。しかし聖書の神様、天地宇宙を作られた神様で、このお方の御旨は変わりません。そして私が生まれる前から本当に選び出し、愛しておられ、私の人生に目的を持って出会ってくださり、私を救ってくださる。神様の救いの計画が、私たち一人一人の人生の中に事実となったという経験を皆さん誰もがお持ちのはずなのです。この申命記の6章12節の言葉はこう語っていました。あなたは気をつけてあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。確かに旧約聖書のその物語を通してもイスラエル人たちはことあるごとに何度も何度も何度も何度も私や信じ使える神は、あのエジプトの奴隷生活から私を救い出され、贖い出された神なのだ。この出エジプトの出来事が民族として信仰の土台となっています。今日読んだ箇所の後半の部分でも、例えば20節以降、こうあります。後になって、あなたの息子があなたに尋ねて、私の神主があなた方に命じられた、この里しと掟とを定めとは、どういうことかというなら、あなたは自分の息子にこう言いなさい。私たちはエジプトでパロの奴隷であったが、主が力強い御手を持って私をエジプトから連れ出された。主は私の目の前でエジプトに対し、パロとその全家族に対して大きくてむごい印と不思議とを行い、私をそこから連れ出された。それは私の先祖たちに誓われた地に私を入らせて、その地を私に与えるためであった。それで主は私がこのすべての掟を行い、私の神主を恐れるようにと命じられた。それは今日のように、いつまでも私が幸せであり、生き残るためである。あなたが息子たちに問われて、一体なぜこの実戒や律法、命令、掟というものを与えられたのですか？一体いつそのようなことを主なる神様から与えられたのですか？と問われたならば、あの出エジプトの出来事を語れ。奴隷生活の中から贖い出され、救い出され、今約束の地にあり、そこで神の恵みをいただいているのだから。今、この画面の前の皆さんと私は、私たち一人一人の恵みの原点も事実として受け止めたいと思います。私たちも決して、主なる神様に対する信仰を忘れてはならない。主なる神様に対する本当に使える信仰を忘れてはならない。でもそれを単なる掟や、律法だから実戒だから、いや、聖書の方の教えだから、知識だからで終わらせるのではなく、あなたの人生を変えた事実がそこにあるからだということに立ち返ってほしいと思います。あなたの救われてきた物語、あなたの救いの証はどんなものだったのでしょう。どんな不思議、どんな奇跡、どんな計画を持って神様はあなたと出会い、あなたを導かれ救いへと入れてくださいましたか。そのことを私は決してそれぞれが忘れることのないようにしたいと思います。唯一無二の救いの物語です。この天地宇宙を作られた唯一無二のただ一人の神様、私たち一人一人と出会うときも唯一の物語で私を救い出してくださいました。そのことをいつまでも心に刻んで忘れず、私の神様の物語を決してないがしろにしないようにしましょう。あなたを罪の世界から、弱い涙と不安の世界から贖い出し救い出してくださった神の物語は、あなたのために確かに事実となったのです。その原点を忘れず、今も救いをなしてくださる神様に 使い続けようではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する主よ、今このテレビやまたパソコンやスマホの画面の前におられるお一人お一人を祝福し、主よ、私が主にお使い申し上げるのは単なるそれが信仰の教えだから、知識だから、あるいは実会にある立法的な教えだからというのではなく、主よ、あなたが確かに私を救い出してくださったから、私と出会い不思議な方法で私を神の子供としてくださったから、その事実がある以上、私は決して神様あなたを忘れることがありません。神様、そのように信仰を告白し続けるものとならせてください。主よ、単なる知識の神ではなく、単なる観念的な神ではなく、私の人生の事実と経験において私の前に現れ救ってくださった神様、あなたを感謝します。あなたを礼拝しお仕えします。今画面の前のお一人お一人に、この一日も神様、あなたが新鮮な恵みをお与えくださいますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。この日も神様に感謝して仕えていく一日で、として過ごしましょう。皆さんのために祝福を祈ります。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。